はい、マネティレスネットラジオベースボールトーク配信日未定ですが、多分10月の25とかにしてんじゃないですかね。はい、今日から日本シリーズで、今日からって言ったら25日で配信する前提だってまうな。まあじゃあ25日配信の手で撮りますわ。今日からね、日本シリーズということでね。はい。まあ別に何もないんですけど、まあベイスターズとね、ホークスが激突すると、CS の振り返りが全然撮ってないよね。全然撮ってないけど、もう、ええやろ。なあ。今もうええでしょって言う人ね、なんかもうええでしょって今流行ってるらしいんですよね。あの地面師っていうネットフリックスのドラマかな、あるらしくて僕はそれは全然見てないんですけども、よくラジオとかね、そのマネをされてる芸人さんとか、あのパーソナリティの方がいっぱいいらっしゃるんで、そのセリフだけね知ってるって、もうええでしょってね、はい、もうええやろって、もうええでしょ、多分ええでしょってと、前はそんなことどうでもええねんね。まあ今日はね、まあ CS 日本シリーズの点もちょっとぐらい話しとく、話そうか。うん、普通にホークスが僕は買っちゃうと思ってるんで、うん、まあ4勝ストレートか4勝1敗やと思ってます。うん、まあ、正直戦力差がすごい。だってアズもおらんねんで DeNA、うん、宮崎もちょっと怪しいし、さすがにもう戦力差がすごすぎるんじゃないかなという気はしてます。うん、まあだから戦前の予想そんなに喋ってもしゃあないなということで、ね、はい、こんなもんでええでしょね。ということで、今日はね、僕の最近気になったニュースをね、ちらほらね、取り上げていこうかなというふうに思います。もう最近全然撮ってなかったからね。はい、ということで、まず一つ目、これはまず台湾から届いたニュースですが、なんと、リン・ウェイツーさんがですね、ガーディアンズの副 GM、かつファームマネージャーに就任されました。はい、元阪神タイガースのリン・ウェイツーさん、2017年を最後にですね、現役引退されたと、2018年から、二軍監督として、まあ、その台湾の方で所属していた、まあ、ジョンシン少、まあ、中心兄弟というですね、中心ブラザーズ、こちらの方で、まあ、指導者としての道を歩み始めたわけですが、まあ、21年に一軍監督に昇格されまして、21年、22年と台湾シリーズ連覇をね、成し遂げたわけです。はい。そして23年シーズンだったんですが、23年シーズンの頭の方で、解任というか、休養という形でですね、監督交代となりまして、はい。まあなんか、よくわかんないです、会員になった事情は。一応なんか家族の事情みたいな話にはなってたんですけども、ほんまに家族の事情やったんか、ね、でもね、家族の事情をやった可能性あるんですよ。あのちょうどお子さんが生まれたタイミングがどうもその辺、いやもうちょっと早いんかな、でもそう去年のうちになんか お子さんが誕生してたっていうニュースは実は見たんですけども、そうタイミングもあって、まあ、一応その後もまあ球団に残ってたんですが、まあ、12月限りで、退団されたと、はい、ちなみに球団の方は新しい監督を、まあ、その2軍監督をしてたその球団のレジェンドの方にお願いしたんですけども、どうやらそのもうこれツイッターで見た話なんで、どうもこない性格の話なのか分からない、そのレジェンドの方がどっちかというと1軍監督より2軍監督をしたいと、育成の方が好きやねん中で、リンちゃんが連れてきた平野啓一が今台湾で監督やってるっていうね。そう、今台湾シリーズ戦ってますよ。はい、いうところでね、まあその状況であるんです。リンちゃんの方は今年はどっかのその台中の大学のまあ客員コーチみたいな感じで指導されてたらしいんですけども、2025年からというか、まあ、もうすでに動き出してるんですが、 はい、フーボンガーディアンズのですね、まあ、役職に就くということで、いやー複雑っすね。まあ2連覇して辞めさせられたってことなんかな、やっぱり結局は。そういう球団に残らずに出ていったってことはね、結構もともと監督コロコロ変わってる球団だったんでね、まあ、その中でよく、まあ、優勝してたから当然なんですよ、まあ、2年間やったとこあったんですけども、まあ、黄色いユニフォームから青いユニフォームにね着替えられて、まあ別にね、僕ブラザーズにそんなにめちゃくちゃ強い思い入れがあるわけじゃないんです。言うてもまあ阪神とねパイプがあって、まあ阪神甲子園球場でとかもね、今年もやってたわけですよ。っていうのを考えるとちょっと残念ですよね。今度こそね、その阪神とコラボした時のあのブラザーズのユニフォームあるんですよ、阪神風のやつね。あれをね、今度こそは見たいなと思ってたんです。ちょうどだから2023年の時はリンちゃんがもう解任されちゃったんで、そのイベントの前に解任というかも休養しちゃったんで、そう見れずだったんですよね。そうなんで、またいつの日かと思ってたんですが、もうないでしょうね。まあ阪神甲子園球場でしたら多分ずっと続くんでしょうけども、この感じだと今年もやってたことはね、まあ残念、青のユニフォームですとできへんわな。ガーディアンズね、あれなんですよ、日本ハムと提携結んでるんですよ。でちょくちょく、ガーディアンズのコーチの方が日本ハムの方に研修行かれてたりもしたんで、そのうちリンちゃんも行くかもしれないね、日本ハムの見学。いやーそっか。まあとりあえずね、僕は来月台湾行くんで、その時はガーディアンズのグッズショップあんのかな、よく分かってないんですけども、そうちょっと情報がねまだあんまり収集できてなくてやばいんですけども、ちょっとね、そうブラザーズのグッズショップ行って平野監督のグッズをね買おうと思ってたんですけども、これガーディアンズの方も行かなあかんな、これな。でもまだリンちゃんのグッズないと思うね。てかグッズ作られる立場かどうかも怪しいしな。まあでもまあ何かしら買います、買いに行きます、買えたら。いやでもちょっとね、やっぱね、青は見慣れないですね。でもね、これまたいつかね、こう監督とかなって、でその時まで平野が監督やってるかどうか分かんないですけども、ひょっとしたらね、うまくいけば平野対凛のね、あの対決が台湾シリーズで実現するかもしれない。ちょっとそれはそれで見たいけどね。でも平野さんの方が青は似合うんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、オリックスいたしね。はい、まあまあまあ、ちょっととりあえずね、そんなことがありましたということで、ニュース1個目終わり。はい、2つ目、エゴシタイが戦力外。ね、まあ分かってましたよ。正直だって今年ヒット1本も打ってないもん。そらそうよ。やけどね、まあ残念やけど、まあ本人はね、まあ割と晴れやかな表情だったらしく、まあ一応元気続けるかもみたいなこと言ってるみたいですけども、どうかな。まあ正直日本ハム球団がポスト提示してたらもうそのまま引退ちゃうかなという気もしつつ、まあ家族とね相談ってところがあると思うんで、ただまあ移籍してチャンスはもらってたわけで、実際まあ NPB の球団から声がかかるっていうのは非常に考えづらいところじゃないかなと、年齢的にもね、30超えてるし、まあ、いくら守備走塁っていうところよくでも、まあ、なかなか難しいんじゃないかなと、いう気がしてる。まあね、ロマンはすごくありましたよね、本当に忘れませんよ。僕は去年エスコン行ってね、初めてエスコンで前の試合にね、エゴシがホームラン打ってたんですよ。今日もスタメンやろな思ったら、エゴシスタメン外れてて、で結局出場機会なく、まあ、僕はユニフォームだけ作りましたけども、エゴシのね、 みんな売り切れてたからね。そう。で、そしたらまた次の試合ホームラン打ちようね。なんでやねん。なんで今日おらんかったんだよ、ね、なんで昨日おらんかったんだよ、ほんま。あとね、そう、阪神2016年かな。一時期絶好調やった時期があってね、その頃も見に行ったけど、確か僕の見た人で打たんかったんかな。でも一時期3番援護士がやってたんでね。うん、あの頃はね、平田さんに、江越はもう練習、打撃の練習の光景だけはもう3億円プレイヤーと言われてたんですけども、よう飛ばすからね。うん、まあ結局、3億円には届かずという形にはなりましたが、まあでも新庄さんのところ行けてほんまに良かったよなというのは思います。うん、まあ、去年、残ってたら去年限りやったと思うし、正直ね。うん、僕は江越が阪神伸び悩んでる中でね、新庄さんが監督になれた時からもうさっさとトレードしてもらえばいいなと思ってたんで、それをね見れたらよかったと思うし、まあ去年まあいろいろファンの中で言われてたみたいですけどもね、あれだけ試合出させてもらって、しかもまあ一時期はねしっかりホームランもいっぱい打ってね、令和8ヒットもね、ようやく令和 5年になって出てたっていうねところであるんですけども、まあ一時期はほんまに良かったなというのは思いますね。うん、今後どういう進路を取られるのかまだ分かりませんが、とりあえずまずはねお疲れ様でしたということを伝えさせていただきます。はい、ということで、ニュース2本しか喋ってないや、もうちょい喋ろう思ってたんやけど、まあいいや、今日のネットラジオは以上にしたいと思います。ありがとうございました。